で先日元横綱千代の富士が、61歳で亡くなりましたね。膵臓がんであったということでございます。まあ、私よりだいぶ若いんですけどね、本当に皆さんもびっくりしたと思うんですが、名横綱ですよね。小柄ですけど、本当にあっという間に相手を押し出すといいますかね、また投げ技もとても豪快で、まあ、この間先日テレビでいろいろ特集追悼番組やっておりましたけど、日本のテレビ史上ですね、最高の視聴率を上げたのは千代の富士の相撲の時間だそうでした、ね。まあ、いろいろ紅白歌合戦だとかね、オリンピックだとかいろいろ人気番組があるんですが、その中でも抜群にその視聴率が高かったと、それだけ人気のあった、強い相撲取りですよね。しかしその病気であっという間に、亡くなってしまうんですね。とても残念なことであります。皆さんの中にも千代の富士ファンの方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、私はちょうど1月に入院しました時に、琴奨菊がですね、ずっと飼っておりまして、そして最終的に久しぶりに日本人力士が優勝したんですよね。そのことも日記に細かく書いてるんですが、でちょうど私が入院させていただいてですね、その私が病気と向かっておる時にですね、私はふとですね、その自分と病気の関係を相撲でこう考えてみたんですね。相手が病気という相手 で私がこう相撲を取るんですね。で1月の9日の日に、病院へ行かせていただきまして、それでその8日の日に夜電話をかけてきてくださった伊藤先生という先生がね、私を診察してくださって、もう次から次へとですね検査を受けた。まあ私も本当に67年の生涯でこんなことは初めて経験しましたからね。特に忘れられない辛い検査は肺の内視鏡検査。これはおそらくここにいらっしゃる皆さん誰も受けたことないと思うんですが、まあ苦しい苦しいというか、まあこのガーゼでですね、先生が私の舌をぐっと掴む、ギュッと引っ張り出す、もうその段階でギュッとえずきますよね。私は歯ブラシがちょっとベロの奥に当たってもうっとなるんです。そのベロをですね捕まえてギュッと引っ張り出すんです。そして、スプレーのね麻酔薬をその気管支にギャッと入れるんです、ね、シュッシュッシュッ。それを20回ぐらいやるんですよ。でその時にやっぱりこれ閻魔大王に下抜かれるようなことだなと思ったんですね。私も生涯の間に20回ぐらい嘘ついたかなと思ってね、それぐらい嘘ついたかも分からんなって思ったりしながら、もうそうしてるうちにだんだん麻酔が効いてくるんでしょうね。なんかだんだんわけわからなくなりまして、それでなんか後で分かったことですけど、肺の中にその結局管を入れられてるんですよね。でもその皆さんもご飯食べてる時に米粒が一つ気管支に入っても大変ですよね。むせてね。だからお茶がちょっと気管支に入ってももう、ああ、ああ、すごい咳しなきゃいけない。この管を入れるわけですからね、内視鏡の。
ま
あ、それで苦しかったですね、まあ、地獄の味わいをしましたね。大げさのようですけども、あれだけは二度と受けたくない。まあ、そういう検査をもう矢継ぎ早にガーッとやるんですね。3時間の間にもういろいろ CT やら何やら含めてね。で、結果的に私は大変な病気だということが確認されましたね。それからもうその先生がまあ点滴をまあ特効薬ですね、そういう処置をしてください。で、私はその時のことをね、数日後に日記に書いてるんですね。ちょうど土俵を書いて、病気を書いて、私を書いて、病気と私が相撲を取ってる絵を書いたんですね。で、病気がガッと攻める。で、それを私が、このお医者さんが行司さんで、お医者さんと一緒にガッとこう、受け止める。押し出されないよ。そういう感じだったんですね。で、そこでもし押し出されてたら、もう私は多分棺桶に乗って、はい、帰ってきたかと思います。で、そういうふうにこう思わせていただきましてね。で、何事もその一心にならなければならないと教授さんがおっしゃったら、そういうことなんだな。あの時のそのお医者さんの取り組みというのはね、私に関わってくださった姿勢というのはまさに神対応という、最近ね神ってるとか言いますけど、神対応だったなと。もう本当にもうそこどけそこどけ通るぞって言ってね、もうザーッとその検査の関係のところへ連れて行ってくださってね、それでもう集中的に点滴でね、消しをしてくださったんですね。病気の私の肺の下の方にうわーっとこう燃え上がってたんですね。後で、その CT を見てぼっとしましたけどね、気持ちの悪いね、この炎のようなものがね、私の肺のこの辺にこんななってたんですね。それが20日後の写真見たらシュッと静まってるんですね。そういう感じがしたんですね。皆さんもね、いろんな自分自身の身の上の病気とかね、家庭の問題とか仕事の問題が何に起こってくるかわからない、あっという間にその日が来ていたらね、とんでもないことになるかもわかりませんが、その時に慌てないように、ね、一心を立ててそのことにね取り組んでいただきたいですね。そうすると私は今のイメージとしてはもうその病気をですね、土俵際までぐっとこう押し返してるような感じだけどね、先生なかなか薬をやめてくれない。リバウンドを言ってね、薬やめたら病気が復活するそうです。ですからうっちゃりですね、うっちゃりに合わないように慎重に慎重に今薬を減らしてくださってるんですがね、まあそういう状態で、私の病気というのはいつも言いますように、重症になってきたらもう呼吸困難になるんですね。でも全然そんなことないです。ありがたいですね。その初期消化というんですかね、それが成功したという。それから前座って聞いたら、この病気治らないんですかって言ったら治りますよそういうふうに言われましたね。前座ってお話ししましたように、肺活量を測ったらその検査技師の方より私の肺活量も多かったという、そういうふうなねことになってきております。何事もね、物事が発生した瞬間大切ですね。姿勢ですから、万事おかげになるということを、ね、いつも問題が起きる前にも自分の心の中に可愛いとして持ってる。大丈夫、問題が起きた瞬間におだおだってしたらもう負けます。病気でもね、何でも負けないためには自分の心の考えを、よし何でも来い、万事おかげになるんだというその考えをしっかり、さっきね4回唱えたでしょ、これを皆さん口で空念仏に終わらさないでしっかり持って帰ってください。今日どんなことが起きるかわからないね。今ポケモン GO かなんかでうろうろしてるでしょ、自転車でやったり歩いたりしてね、自分の車にぶつかってくるのもいるかもわからないですよ本当にね。何が起こってきてもそれをおかげにさせていたという心構えをいつも持っておいておかなきゃ今大変だと思うんですね。それから北朝鮮からミサイルが日本秋田県の沖まで飛んできたね。 何を聞くか分からないというのはね、どうぞそういう意味において改めてね、自分自身の心の構えを、まあ、四股踏むようなもんですね。だってね、その時がよし来い、構える心の構えをいつも忘れないようにね、今日一日おかげをもらしていただけたらというふうに思います。はい、以上です。